伝道者の書を見てまいりますと、クリスチャンである、いや神様を信じるものとされたということがどんなに幸いなことなのか、神様を信じて生きるということがなんと力強くしてくれるものなんだろうかということを改めて考えさせられます。ほとんどの人がクリスチャンですが、クリスチャンであるということを、神様を信じているということが、私たちはややもすると当たり前になってしまいまして、どんなに幸いな幸せな人生を送ることができているかを忘れてしまうことがあります。そんな時にこの伝道者の書はもう一度ハトを気づかされるところです。イエス様を信じて救われているということがどんなに私たちに力を与えてくれるものなのかを教えてくれる書簡であります。伝道者は言います。神がいなければ、神を信じていないならば、収拾もつかず人生なんて何の意味もない、そして何の益もない、あるのはただ苦しみと災い、ただ悲しみを経験するだけの人生と言える、益などありません、ただ苦しみが多くある、その命でしか過ぎない。伝道者はこんな調子なんでしょうね。また神がいなければ、神を信じないならば、神がなければこの世に存在する物事は何も存在する理由もありません。余計なものというしかありません。何の意味があり価値があるというのかと問うのが伝道者の書であります。それゆえ全てが空の空だと語るわけです。さらにもし神がなければ、生まれてしまったなら死ねないから、死ぬ理由も見つからないから、惰性で生きているだけ、日を送るだけとなっていないだろうか。人生は全てが無益な苦しみの連続を味わうだけに過ぎない、空の空。そしてこの六章において、神がなければ悪せく汗と涙と持って血まみれになって千年の倍も生きていても、むしろ死産の子の方がマシだと、生きていることに価値を見出すことができないと言い捨てます。かつては私自身もそんな気持ちを持っていたことを思い返します。神様を信じさせていただく前は、この世の中を少しでも良くする、世界中の人の平和と幸いのために、そして私たちの子供や子孫のために、戦争のない平和な世界を築くつもりでした、なんかでっかいことを考えてたんです。またできると、人間はできると信じておりました。そのために今の戦いがあり苦しみがあり、まあその頃は闘争があると考えておりましたし、意味があると信じていました。反対があってもそれが試練だと思っていました。しかし実はそこに失望を感じた出来事がありました。平和を作る、戦争をなくすためと息巻いている人々の中に争いがありました。憎しみがありました。疑いがありました。 そして傲慢と偏見、さらには他者への蔑視、それが溢れていました。中にはそのような世界の平和平等を説いている人たちにそんな思いがあることにさえ気づいていない人がほとんどでした。また気づいた人もそれは世の中が悪いからだと世のせいにしていました。そしてその運動をしていたかつての仲間は、神は死んだ、神はいない、神を信ずるという宗教はアヘンであると言っていました。その一員の一人が私でした。そんな彼らを見、平和主義者と言っている人たちの姿を見、また自分の本心を見て、裸にされた自分を知った時に、自分の存在そのものが空の空でしかないことを思い知らされました。そして一時私は本当にお酒に、溺れていったことを覚えています。そして生きていること自体が、自分が生きていること自体が悪の根源であるとさえ思えてきたのを思い出します。そんな時の私の憧れは、無神論の実存主義者ニーチェであり、フランスのサルトルであり、ドストエフスキーでした。ドストエフスキーは、もし神が存在しなければ全てが許されるであろうと書いています。そしてそれが実存主義の出発点であると言って、神を否定しました。人間には全てが許されていると言ったのであります。そんな思いを抱いている人が実はここにいると、この伝道者の書が書かれた時代にもいると教えているのであります。そして伝道者は言います。人生は空の空である。この書は私たちのが生きている今の時代の3000年近く前に書かれた書物であります。そんな時代から、神なき世界は空の空、空の空であると語っているわけであります。伝道者は神なしに、神抜きで一体どんな人生があるのかと問うているわけであります。サルトルは言います。人生は無益な受難の連続である。また存在するものは理由なきものであり、余計なものだとこう言い切っております。神がないとするならば、結局人間はここに至るしかないのであります。今一度救われている、神様を信じることができているということがどんなに幸いな歩みであるかを、私たちはもう一度思い返さなければなりません。神なくしては全てのものの存在に理由はありません。そして全てのものが余計なものと結論をするしかないと伝道者は言うのであります。またドストエフスキーの言うようにですね、まさに俺が神だ、何をしても良いんだと決まって、そして自分の命さえも自分で自由にして良いと言って、多くの彼の信奉者が自殺していったと言われます。それが結論であります。今読んでいただきました6章は、まさに火の下でもう一つの悪があるのを見た、 それは人の上に重くのしかかっている。この人というのは神がいないという、そういうふうに言っている人ですね。神がなしという人の上に押しかかる、のしかかっている考え、価値観、気持ちであります。神が富と財宝と誉れとを与え、彼の望むもので何一つ欠けたもののない人がいる。しかし神はこの人がそれを楽しむことを許さず、外国人がそれを楽しむようにされる。これは虚しいことだ。で、それは悪い病だと言います。神がなしとするならば、たとえどんなに富と財宝、そして富と財宝のゆえに得た誉れです、名誉です、なったとしても、神様はそれをその人が使うことを、楽しむことを許されない場合がある。一生懸命汗水働いて、そして時には友を裏切り、蓄えた財力を結局は本人が楽しむことなくして、この世を去るということも起こる。そうでない人もいますけどね。でもそれが起こる。で、外国人をそれを楽しむ。この外国人って言った時に、まあ、自分の家族以外とかっていう意味もあるし、むしろ外国人と言っていますので、むしろこれは自分の憎むものとか嫌うものって言ったらいいでしょうね。敵がって言ったらいいでしょう。その人が汗水垂らして、そして人を裏切ってでも与え得た財力や富、そしてそこから来た名誉を彼が奪っていくということも起こる。それはとても耐えられない、悪い病だって言っています。とても耐えられないことだ。そしてさらに3節から6節にずっとその例を挙げています。で、この3節から6節の中で言っていることは、ちょっと時間がないので飛ばしますが、言っていることは、これはどんなに頑張ったって神を認めない、神がないと言っている人生は虚しいものなんだということを言っているわけです。生きていて何の意味も価値も見出し得ないんだというふうに言うわけです。でも本当にそうなんですね。もし私たちが自分が今生きている意味とか価値だとか何かの役に立っているということが何一つ感じられなかったとしたならば、それは生きることはまさに辛いことであります。かつて、まあ、何度もここで私もお話しするんですが、非常に印象深く衝撃を受けた本の中に、夜と霧っていうフランコールの本がありますね。で、かつてこれはユダヤ人収容所でなされた残酷な処遇について彼自身が経験したことを書いているところであります。その残酷さの中で、確かに男の人も女の人も子供も赤ちゃんも全部ガス室で処刑するという、これはとても残虐なことでありました。しかしそれだけが残虐なのではなくて、彼は言うんです。生きていることの意味を奪ったんだって言うんです。個人の存在価値を失わせ、生きていること自体が辛く虚しく感じさせることに、彼のあの収容所のナチスのあの働きの意味はあった、処遇の意味はあったと言われます。例えばどんな無意味な作業の連続かと言いますと、こんなことがありました。大きな広場のところに片方に一列に並ばせ、そしてそこにある石を持ってもう片方の端まで運ばせるんです。で、その運ばせた石をまた元に戻すんです。で、元に戻した石をまた運ばせるんです。それを一日中繰り返します。 何の意味もないですよね。石を片付けて怪我をしないようにきれいにするっていうんだったらまだ意味があります。でも違うんです。行ってまた戻させるんです。やったことが全く無意味になります。それでそれを一日10繰り返させる。これを毎週繰り返させる。それを毎月繰り返させる。そうするとほとんどの人が自分が人間であるという存在価値を失うそうです。人間は意味のないこと、価値がないと思われることを繰り返しさせられることによって人間が人間であることをやめさせる。そしてもう一つ彼らがしたことは何かというと、ユダヤ人たちにしたことは何かというと、人を裏切らせるということです。誰も信用できない。何のために？食料を得るためにです。少しでも多く食料を得るために人を訴えさせる。人に訴えなければ自分が悪く思われる、疑われる。疑われないために人を先に訴える。このようにして収容所の中で疑心暗鬼と本当に人を信用しないという思いで満ちていくわけです。これも人間であることをやめさせていく大きな手段でありました。信じるものを持たない、確かに変わることのない存在を見失うということはまさに収容所にいるのと同じであります。それが一つの狭い空間であるのか、または地球という空間にあるのかは、その広さは別問題としまして、私たちは何のために生きているんでしょうか。何のためにロークしているんでしょうか。そしてあとは最後、弱った者たちからガス室に行って死しかない。私たちも弱り果てて死に行く。そんな人生、寝て起きて寝て起きて、そしてまた寝て起きての繰り返し。それに耐えてひたすら無意味な働きにつかされて、そして死んでいく。これは本当に空の空ではないでしょうか。私たちはこのような状態に神がないと言った場合に、このような人生にあるんだということを私たちは知っていたでしょうか。私たちはそういった虚しい理由なき命から価値ある意味のある命へと移されたということを私たちは知っているでしょうか。私たちはことごとく、ある人たちは確かに望むものを手に入れる幸運な人もいるかもしれません。この五章の19節を見ますと、手に入れることもまた手に入れないことも神がなされるというふうに言っております。実に神はすべての人間に富と財宝を与え、これを楽しむことを許し、自分の受ける分を受け、自分の労苦を喜ぶようにされた。これこそが神の賜物である。富も神が与えたものだと先週学びました。しかしこの6章に至っては、その誉れ、富や財、そして誉れ、それらは死によって突然襲ってきます。たとえ世継ぎがたくさんいたとしても、長寿であったとしても、いやそうであればあるほど一層虚しいことになると言います。どんなに大きな家に住んでいようと、どれほど長生きしたとしても、 そしてどれほど多くの子供を得たとしても、人一人が住める場所、そして人一人が必要な食べ物、人が一人生きているときに必要な土地、起きているときは半畳、寝ているときは一畳あれば十分足りると言われます。私たちは死んでも一畳分の土地しか必要ないのであります。なんと儚いものかと伝道者は言います。しかも何もかも戦いで分取った広大な土地であったとしても、その畳一畳の土地にさえも墓に葬られないとしたならば、それはなんと虚しいことだろうと続けているわけであります。これはまさに三節で、彼が幸いで満たされることなく墓にも葬られなかったならっていうわけです。たとえどんなに財を蓄え領土を広げたとしても、最後に墓にさえ納められないということが起こりうる。なんとそれは虚しいことか。どんなに悪せくして、どれほど長生きを望んでいたとしても、そこに何の意味があろうか。空の空、まさにそうであります。なまじ健康で生まれ長生きして苦労して、結局のところこの虚しさを味わう、空虚さを味わう、それは生まれなかった方がまだマシだという時があるというのだ。そしてそれがたとえ6節きますと、千年の倍生きてもというのが2000年ですよね。もう私たちはそこまでいくと結局50年60年70年の人生だからそういうのであって、千年生きたならばきっと価値があるかというふうに言えるかといえば、神様がいないとするならば、神なしとするならば、千年の倍生きても2000年生きたとしても、そこに何の価値もない。私たちは、私ぐらいの年齢になりますと、そろそろあと何年っていうふうに考えます。いくつになったじゃなくてね、あと何年生きれるっていう、そんなふうに考えてしまいます。平均寿命が80歳を超えた、ああそうか、そうすると私今60過ぎたところだから、あと18年だな、なんていうふうにこう考えます。でもたとえ千年の倍生きたとしても、とこういうふうに6節で言われますとですね、幸せな日に会わなければ両者とも同じところに行くではないかと。結局はすぐ生まれてすぐ死んだ子も、千年二千年生きた人もみんな死ぬっていう話ですよね。結局一緒だよっていう話なんです。ですから80年であろうと2000年であろうと60年であろうと、長さの問題じゃないっていうことです。何のために生き、そして何のために私たちは今自分を価値あるというふうに言うことができるのかということであります。神がない、神がいらっしゃらない、神を信じてないというならば、結局は私たちはそれを見失って、何千年生きようと、そこにあるのは虚しさだけだというのであります。そしてさらに伝道者は続けて言います。7節、人の労苦は皆自分の口のためである、しかしその食欲は決して満たされない。これもまた虚しさを言います。今までは何年生きたかっていう年の長さで価値が見出すけるか、量によって 私たちに存在価値があるかと、そうじゃない。今度はじゃあ私たちのロークは何のためのロークなのかということです。今の痛み苦しみは何のための苦しみは、神がなしとするならばどうなるか、食うために生きるという話になる。生きるために食べるのか、食べるために生きるのか、分かんなくなっちゃうんです。この中で直接的にはこのパンの問題、腹の問題だというふうに思えます。人は食うために生きるのであり、食べ物を得るためにロークする、これが神なしとするものの結論であります。そして食欲は一時満腹になりますが、またお腹すきます。そしてまた食べます。でまたお腹がすきます。そうなりますと限りがなくなります。これでもう十分だって、もういらないということはありません。どこまで行ってももっとパンを、もっと富を、もっと多く、もっと豊かにと欲は膨らむ一方であります。欲望に飽きるということはありません。ここで言っている口っていうのは食べ物のことを、ね、入れる取り入れるところですけれども、ここは欲望を指す言葉のようであります。ですからこう言っても言います。人のロークは皆自分の欲望のためであると言っても良いと思いますね。そのように言って間違いません。博愛主義者の人権活動をしている人たちと言われる人たちもこう言います。この仕事は慈善事業でやってるわけじゃない、私も飯を食べていかなければならないからと居直る人権活動家もおります。自分の口のために、欲望のために浪している始末であります。そして清廉潔白無欲を主張する多くの宗教家にも得てしてこのような人たちがいることは残念であります。それは今の時代だけじゃないですね。パウロはテモテの手紙の中で言っています。経験を利得の手段と考えている人たちとご指摘しています。つまり信心、信仰ですよね。それを利得の手段と考えている者たちがこのパウロの時代にもうすでにいた、教会の中にもいた、偽教師と言われる人たちはそうであります。そのようなものが少なかなかったようです。これはキリスト教と仏教と問いません。常に人間の中に存在する、人の営みの中にある虚しさであります。皆自分の口、自分の欲望のために動く、働くと伝道者は言います。まあここまで言われますとですね、本当に人はどうでしょう、生きるために食べてるんでしょうか。伝道者です。違う、食うために生きてるんだ。虚しい。なぜ、何のために生きているかっていうところが欠けちゃうからです。そして世の中のため、人のため、世のため人のためって言っている人たちのまやかし、または居直りの言葉を聞いたときに、神なしとする生き方がどれほど虚しいものであるか、そらぞらしいものであるかを私たちキリスト者は忘れていないでしょうか。ですからどんなに繁栄していても、どんなに名誉を得ていたとしても、キリスト者はその人が神なしとするならば、何だ羨ましがる必要はありません。何の羨むものを何もありません。むしろ私たちこそ 最も幸いな立場にあるということを伝道者は教えています。9節、結局人は目が見えるところは心が憧れることに勝る。これもまた虚しく風を追うようなものだと言います。結局人間は目に見えるもの、手につかむことのできるもの、それを捨てることができません。神なしとすると花より団子だって言うんです。そうですよね。論より団子って言ったらいいでしょうかね。理屈じゃ生きていけない、理想じゃ生きられないというのであります。まさに空の空、無常と言わざる得ません。そして十節、さらに十節、十一節、十二節で結論を言っていきます。今あるものは何であるか、すでにその名が付けられ、また彼がどんな人であるかも知られている。彼は彼よりも力のあるものと争うことはできない。今存在するもの、それらすべてには実はそれを存在させたものがいる。それは神様だ。神様はすべて知っておられる。その神様に逆らうことのできるものはいるかという意味でしょうね。今あるもの、それは何であるか、すでにその名を付けられたもの、それは知られているもの、そしてその人がどんな人であるか、それを作られた人、その人が知っているというんです。この世に命をお与えになったお方が、その人が何であってどんな人生を歩むべきかということも全部ご存知で、その人の生き方の価値というものを、根拠というものを作った人がそれを知っているっていうんです。作られたものはわからないんです。 お互いにあるだけです。でもそれを荒らしめたお方がわかっている。まさにヨブはそうでしたよね。ヨブは多くの苦しみを受けました。だって実際にヨブは決して悪いことをした覚えはありません。罪を犯した覚えはありません。でも本当にもう友人が呆れてしまうほどの悲惨な目に遭いました。そしてヨブ自身も、なんで自分がこんなになってまで生きていくことが今なされて、生きていかなければならないのか、生きている意味があるのか、生まれた意味があるのかと神様に問います。それでヨブは最後に答えを受けるんでしょ。それはなぜ苦しんだかの答えじゃありませんよね。ヨブよ、あなたは私の計画は全部ご存知なのか、知ってるのかと。何も知らないくせによく神に向かってなぜどうしてと言うんだ、なんでこんな苦しみに遭うんだと言うのか。神は全てをご存知である。なぜその神の手に委ねることができないのかと神はヨブを叱責するわけであります。そしてヨブは、私は何も知らないのにあなたに対して本当にそんな態度を取りましたと、ヨブは神の前に悔いるわけであります。何か悪いことをしたという意味ではなくて、私を存在させたお方、全てのものを存在させたお方、その神に対して何と口答えしたのか。何でも自分は分かると思っているかのごとくに神に言い逆らったのかという傲慢さをヨブは悔い改めたわけであります。そうです、彼は彼よりも力あるものと争うことはできません。その存在をさせたお方に争うことはできません。そして11節、多く語ればそれだけ虚しさを増す。それは人にとって何の敵になるだろうか。人間の知恵、神なしとする人たちの人生論でどんなに言い繕ったとしても、人間の作り出す論理、また宗教なんて 虚しいだけだよというのであります。人間は自分の知恵や能力で自分の価値を見つけることはできっこないというのであります。どうしても私たちを存在させて作ってくださった創造主なる神に聞かなければならないのであります。ですから12節最後、誰が知ろうか、影のように過ごす虚しい束の間の人生で何が人のために善であるかを、誰が人に告げることができようか、彼の後火の下で何が起こるかを。神様、なんで私をお作りになったのですか、またなんで私にこの世での楽しみための財や、またこの世での私の喜びの誉れを与えたんですか、それは何のためですか、これらはただ私たちをお作りになった創造主なる神様に聞くしかありません。それこそ何が良いことで何が悪いことなのか私たちには分かりません。時代は昔は良いことも今は悪い、昔良いこと悪いことも今は良い、時と場所によって変わっていくものであります。ですから本当の意味で私というものの存在そのものを価値だとか意味を知るとするならば、それを作られた神に聞くしかないのであります。何が善で何が悪いなのか悪なのか、創造主なる神に聞くほかありません。それこそ何が善で何が悪なのかも私たちにはわからないからです。これは私たちの創造主であるまさに主しか知らない事柄であります。誰が知ろうか、誰が告げることができようかと伝道者はとうとう最後に問うのであります。火の下にの人間は彼の最後に火の下で何か起こるかを、すなわち自分の将来のこと、いろいろ計画を立てます。しかしそれが本当に実現するかどうかも知り得ません。私たちは明日何が起こるかも分かりません。そして私たちはもしかしたら明日死ぬかもしれません。それも知り得ません。生きているということが分からないうちに死ぬかもしれません。これはなんと虚しいものでしょう。死を知ることのできないものに死についての解決はありません。死ぬということがただ単に私の命が細胞が土に変えるということだけであるならば、私たちが今生きているということはどういうことなのかさらにわからなくなってしまいます。神なしとしたならば、パウロと同じように私たちも言わざるを得ません。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうかと言わざるを得ません。私たちの身の回りにあるものは何でも実は意味があるはずであります。私たちは自分の周りにいろんなものを買ってきたり作ったりします。そこには作った人が、そしてまたそれを手に入れた人が目的を持ってそこに置きます。まさに作った人しか、購入したもの一つしかその意味がわかりません。時々ありますよね。私は今でも思うんです。ゴキブリに何の意味があるんだろうかというふうに思うんです。ね、何の意味があるんだろう。私は時には今悩んでますから、ダンゴムシが何の意味があるんだろうと。取って触れば臭いだけですしね、本当にそれがなかなか手から取れない。何の意味があるんだろうか。まさに場所を塞いでるだけ、嫌われ者でしかないと思われるんですが、しかし私には分からないけれども、それを作られた ものがいるんでしょうね。お方がね、がいるならば、そのお方は分かっているんだろうと思います。ですから、そのお方に聞くしかありません。とするならば、私というこんな惨めで、こんなに取るに足らないもの、もし神なしとするならば、もう生きているのはただ死ねないから生きているだけの存在になってしまうでしょう。でも神にその時聞くべきであります。剣豪の宮本武蔵という人は、人間を観測して五尺二寸のクソ袋と言ったそうです。ただ糞を作る製造機にしか過ぎない。なんと汚い言葉。ただ人間は食べるための胃袋人間というふうに言ったそうです。神なしとするとそこまで行き着くというんです。でもパウロはコリント人の手紙の中でこう言っています。食べる飲むということについて意味がある、また意味を持ち得るというんです。それはどんなことかと言いますと、食うにも飲むにも神の栄光を表すためにしなさいと言っています。あるというんです。そして私たちはまさに自分自身こんなものが存在している価値があるということを思いもかけない形で、イエス・キリストは私たちに十字架を通して私たちに生きろと言います。私たちが生きるために私が死ぬというのであります。御子ご自身が十字架に向かってエルサレムに向かって行きました。そうすることが私の務めだからと言いました。それはなぜですか。私たちを生かすためであります。私たちを救うためであります。神の栄光を表すその器と私たちがなるために御子が犠牲になった。いや、神様は御子を犠牲にするほどに私たちに神ありとするならば価値ある存在になるということをイエス様は知っておられたということです。バプテスト書の教理問答書の中に、人の主な目的は何ですかっていう問いかけがあります。人の主な目的は神を礼拝することと神を永遠に喜ぶことであるというふうに答えがあります。またハイデルベルグ信仰問答書というのがございます。これは1563年に作られた、子供たちに聖書の教えをしようというふうに書かれた問答書です。そこにこんな言葉が、第一問の好きな言葉に、生きるにも死ぬにもただあなたのただ一つの慰めは何ですか。答え、私が私自身のものではなく、体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものであることです。この方はご自分のたっと一をもって私のすべての罪を完全に償い、悪魔のあらゆる力から私を解放してくださいました。また天にいます私の父の身旨でなければ髪の毛一本も落ちることができないほどに私を守っていてくださいます。実に万事が私の救いのために働くのです。そしてまたご自身の聖霊により私に永遠の命を保証し、今から後この方のために生きることを心から喜び、またそれにふさわしくなるように整えてくださるのですと答えています。ここに私たちが生きる意味っていうのがはっきりと記されて告白されています。神なしとするならば私たちの人生何の意味もありません。価値も見出し得ないというのが伝道者の書の伝えであります。メッセージです。私たちは本当に、もう一度言いますが、あのカメムシ、どんな存在価値があるんだろうと思います。私を煩わせるだけです。私の気分を悪くするだけであります。害になるくらいです。でも私たちも同じであります。神がないとするならば、 カメムシと私とどんなに差があるんでしょうか。彼も死ねば私も死にます。彼も土に帰れば私も土に帰ります。そこに違いがあるとするならば、私たちは神の形に作られ、イエス・キリストの贖いをもって私たちは神に生きるものとされた。そこに私たちの生きる意味と価値とを見出すのであります。今神にあって、本当に私のようなものも神の子として生きてよいと確信を与えてください。まさに感謝すべきは神であります。一言お祈りいたします。主よ、私たちはすべての飾りや見栄、メンツ、それらがすべて剥ぎ取られ、自分の人生が裸にされたとき、ありのままの姿を見つめさせられて唖然といたします。しかしこんな私のために、こんな罪人の私たちのために、神よ、あなたはその一人子を十字架につけて贖うほどに私たちを顧みて愛してくださいました。そして神のために生きるものとしてくださいました。決して変わることのない神ご自身に、私たちを作ってくださった神ご自身の意図に基づいて生きることを許していただきました。神の栄光、永遠なる神のご存在を褒めたたえることのできる器とさせていただいたことを心から感謝いたします。どうぞこのようなまだまだ欠けの多いものですけれども、あなたご自身の御手によって輝かしい器として、土の器ですけれども用いてくださることを知って、心から感謝し、あなたを褒めたたえます。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。